神の愛と題しまして榎本牧師です。
クリスマスおめでとうございます。ろうそくが4本立ちました。アドベントの期間1本ずつろうそくが増えていきまして、そして4本のろうそくが立つ、1本1本立つことにキリストのご降誕を待っている。そしてこの4本のろうそくは私たちの罪を洗い清めてくれるシンボルである。どんな人もこのキリストの愛によって許される。すべての自分の重荷や悔いや間違い、そうしたものが洗い清められるんだ。ろうそくの4本立って地は清し、あの人もこの人も私も神様によって清められるんだ。そのことを私たちは今日このクリスマスにおいてまた感謝し確認し合いたいものであります。私たちのこの年をいろいろ考えてみると、悔やみもあり間違いもあり不安なことも山積しています。今の時代は本当に木枯らしが吹いているようであります。そして我々はどうなるんだろうかと不安な気持ちでいっぱいですが、しかし全てにおいて神様がご存知でありご支配しておられる。その神様の見て御業は絶対に尽きることがないんだ、そのように思います。曲がりつつ川の流れや都市運ぶ、曲がりつつ川の流れや都市運ぶ、この年もいろいろなことがあるけれども、キリストにおいて私たちは導かれまた祝福された歩みをしているんだ。個人的には悲しいことやどうしてと思われる受け入れがたいような出来事に出会いますけれども、それもこれも含めて神様の御手の中にあるんだということを信じ合いたいと思います。新約聖書は、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとあります。キリストがこの世に来てくださったことによって、この罪深い私たちがその信仰、すなわちキリストを信ずる信仰によって義とされました。それは誰も否定することもないし、誰もその前では失格者はいない。すべての人がこのキリストを信じることによって救いに入れられるんだ。ヨハネはそのことを神は愛であると表現しています。そしてこの言葉ほど慰めに満ちた言葉はありません。私は暮れに愛する兄弟が若くしてがんにかかり、もう本当にいつその命を絶えるかわからない、先生祈ってくださいとメールをいただきました。どう慰めていいのか分かりません。幼い子供2人を抱えて、これからお母さんどうして行って生きていったらいいんだろうか、弟夫婦のことを本当に心に病んでご相談にくださった方です。今朝ほどその方が手に召されたというお電話を受けました。お祈りが聞かれるんだろうか、どうしてと思うようなことに出会います。私はその方に、神様は愛です、ここに包まれる、この言葉に包まれてこそ本当の慰めがあるんです 癒されます、勝ちます、正されます、そういうことも願いますが、しかし全て神様は愛であるというこの御手の中で、私たちは自分たちの現実を喜びも悲しみも受け止めることができるのであります。聖書全体は、そしてこの神様は愛であるというここに包まれているんだ。正義も立法も真理もこの言葉に従うのであります。なんと美しい言葉でしょうか。この美しい言葉に触れて生きることこそ祝福された人生であります。私たちの人生が人と比べてどれだけ豊かであるか、そういうことが祝福の基準ではない。神様が愛であるということにつながっているかどうかなんだ。私たちの日常を経験することごとはただ意味もなく動いているように思います。偶然であったり、誰かの思い入れがあったり、思い入れがなかったりして、たまたまというふうに思いますけれども、そこにははっきりした目的があるんだよ。偶然では決してないんだよ。全てのことに意味があるんだ。それは神様が愛であるということに向かうんだ。そのゆえに全てのことごとに意味があるんだ。私たちはホセア書を学んでおりますが、ホセアは愛の書簡と言われます。皆さんもご存知のように、愛の書簡というのはもっと柔らかい文章に包まれているのかと思うと、そうでもない。ホセアは愛する自分の妻ゴメルが他の男のところに走る、そして不倫に不倫を重ねて他人の子供をお腹に宿す、そしてその子供を引き取る、なんということだろうと思われるその夫婦のことを、イスラエルと神様との関係で述べています。そこには優しい言葉よりもむしろ厳しい、捨ておかないぞというふうな呪いさえたびたび見受けられます。今日のところでは親子の愛に例えて、イスラエルと神に対する、このイスラエルに対する神の愛を知らせています。神様はイスラエルをよちよち歩きの時から育てたんだ。エジプトの奴隷であった時に導き出された。そしてイスラエルが少しずつ成長し育てられた。神はイスラエルのことを、私が愛し、私が呼び出し、私が歩くことを教え、私が癒したと言います。たまたまではない、私がしたんだ、神様がそのようにしたんだ。にもかかわらずイスラエルは、私が彼らを呼び出したのに彼らは私から去って行き、バールに犠牲を捧げ偶像に香を焚いたのであります。信仰を理解しなかった、そして罪に罪を重ねた、そのようなイスラエルに対して裁きを下される。それはまさに自分の元から去っていった不倫のゴメルに似ている。ホセアはイスラエルの背信に対して激しい裁きを予言し、それから逃れることのできない罪の重さを指摘します。時には敵のようになって、襲いかかる獅子のようになって、 イスラエルを攻め、そしてそれは祝福とは無縁のように思う、とてもじゃないけど神の民と思われるようなことではない。しかしですね、そこにその恨みつらみ敵のようになるその神様の思惑行為の中にこそまた神の愛が秘められていたんだということであります。そして今日の箇所では一変して、ああエルサレムよ、お前を見捨てることができようか、イスラエルよ、お前を引き渡すことができようか、アドマのようにお前を見捨て、ツボイムのようにすることができようか、私は激しく心を動かされ哀れみに胸を焼かれると言います。神様はそのイスラエルの罪に対して激しく怒りながら、同時にあのイスラエルを私は導いたんだ、私が育てたんだ、私が癒したんだ、私があの子たちを守ったんだ、だからあの子たちが滅んでいいわけがない、だからあの子たちを焼き裂かれてはならないんだというのです。ホセアの言うアドマとかツボイムというのは呪われたソドムでありゴモラと共に罪の家に滅ぼされた町々であります。イスラエルに激しい怒りをぶつけながら、その本心はイスラエルを滅ぼすことではなく彼の悔い改めをこそ待っている、そして彼と和解することを願い許し愛し迎えようという激しい強い胸の内に燃え立つ神の愛がここにあるんだ。父父母から離れて自立しようとする子どもの危険、その危険は親にとってはさらに大きな危険であります。再三イスラエルを立ち上がらせようと立ち直らせようとする神様でした。それは子供が考えている以上に親は不安で苦しむ、その苦しい苦悩を子供は理解しない、そして違った方向迷い出たところに進んでいこうとする、親にとってはそれは期待外れであります。そのことで神はイスラエルを愛するがゆえに罰せずにはおかない。もしこのイスラエルが神様と関係がない民であるならば罰したりはしない、干渉はしない、よその子であるならばそれは見過ごすだろう。しかし自分の愛する子供であるがゆえに追いかけていって叩くんだ、追いかけていってそれを許さないんだ。そして叩いた後また後悔する、なぜ叩いたんだろうか、なぜ裁いてしまったんだろうか、なぜ冷たい言葉をかけたんだろうか、許してあげられなかったんだろうかと悔やむ。このことはあなたよりももっと私を傷つける、子供を叩き立たそうとするその親の願いはもっとつらいんだ。クリスマスの出来事がこのベツレヘムの馬小屋で起こったということの中に象徴されている神の痛み悲しみがある。宿屋に行って今日泊めてください、お部屋いっぱいです、ありません、次の宿屋行ってもまた断られる、身重のマリアを連れてヨセフはさまよい歩く、 どうしてだろうか、どうして自分がこうなったんだろうかと思う。世間の冷たさ、自分の不幸というものを嘆くかもしれません。どっか宿屋泊めてくれるないところないでしょうかと尋ねる。罪の責め苦にあっている。私は想像するんです。宿屋さんはイスラエルの人々を迎えるところですから、イスラエルというのは本当に情け深い人、特に妊婦なんかには特別な思い配慮をしなければならないという法律立法があります。年老いた者、障害者、そういう人には優しくしなさい、そういう掟をイスラエルの民は知っている。きっと宿屋さんもそのようなことを知っていただろう。しかし聖書はその余地がなかった、止まる余地がなかったと記しています。余地すなわち余裕ですね。その人は未婚の母である、まだ結婚していない不妊の女で、結婚していない乙女がお腹に赤ちゃんを宿した。ヨセフはそのことを本当に心痛めた。しかし神様の子供を宿してんだ、示されてヨセフはそれを受け入れた。しかし世の中はそう甘くはない、社会は甘くはない。そういうことの中で起こった事柄であろうと予想されます。止めてください、ダメ、いっぱいです、次の宿屋に行ってもダメですと言われる。犯罪者のように冷たい、寒い空、冷たい風が吹く中で、どうしようどうしよう、次の宿屋行ってもまた断られた、どうしよう。これがマリアとヨセフの出来事であった。名古屋だったら空いてるよ、畜生、家畜、そういうお産とっても危険です。名古屋ならば空いてます。これは優しい言葉では決してない、冷たい、ものすごく思いやりのない。でも神様がそこへ行けと言われるから、彼らはそこを巫女の誕生の場とした。痛みと愛、この痛みは神様が負っておられるんだ。神様ご自身がその痛みを経験されている。それは何か、ろうそくが思っているように、私たちの罪のためだ、罪人とされてこの世に来られたんだ。今日の箇所に、私は神であり人間ではない、お前たちのうちにあって聖なるものとあります。怒りを持って望みはしない、聖なるものとは区別されているということです。で、私たちは聖なるものといったら何を考えるでしょうか。やっぱり罪がない、清らか、きれいでしょう。しかし孫屋っていうのはそれとは全く対極にある場所であり時です。そしてそれが聖なるものの存在なんだ。 聖なる方として私たちのところに来られたキリストは私たちを無縁な存在としない、そうではなく私たちの罪のどん底に来られる聖なる方なんだ。人間である私たちは自分の成功を願い、温かい暖炉を求め、そして安らかな憩いを楽しむのです。しかし主が聖なる方であるときには、それは全く違った存在でありながら、同時にお前たちのうちにあるもの、私たちのどん底にあるものであり、そして身をかがめるものだとおっしゃる。キリストのしもべ、キリストはしもべの形をとって私たちのところに来てくださった。それは罪人を裁くためではないんだ、救うためであり、そのために彼は自らを救う立場というよりも裁かれる立場に置かれた。そのようにして来られたんだ。罪人を救うために貧しい姿を取られ、そして十字架にかかるまでその姿を取られたのでした。それによって私たちの罪が許された。放蕩息子の例えを想起します。ルカによる福音書15章にありますが、二人の兄弟がいて、兄は真面目に働いていたのに対して弟は働くのが嫌で財産の半分を分けてもらい、都会に出て放蕩の日々を過ごし、そして自分の財産を使い果たした。彼は食べるものにも窮し、豚の餌も食べたいと思うほどになった。その時に本心に立ち返って、父のところに行って雇い人の一人にしてもらおうと思って父のところへ帰るのです。そしてお父さんにいろんな言い訳を考えていきますが、しかしそんな言い訳は一切不必要でした。父親はその息子の姿を、汚く落ちぶれたみすぼらしい息子をはるか彼方に見つけると走り寄って抱きかかえて、そして大歓迎して、そして身を清めてこの喜んだ。その様子を見て真面目に働いていたお兄さんは面白く思いません。そしてそのことを父に抗議する。どうしておたんの悪いことした弟を大事にして俺をちゃんとしないんだと文句を言う。私はこのお兄さんの言葉は普通だと思うんです。当たり前だと思うんです。私たちの言葉だと思うんです。お兄さんは優しくないんじゃない、普通だと思います。神様は人間ではないという時に、聖なるお方であるという時に、要するに私たちの価値判断とは超えて違う判断があるということでしょう。神様はここで正しい罪人の側、弟の側に立つんです。すなわちお兄さんに責められる側に身を置くのであります。そうして私たちを救ってくださった。これがクリスマスのメッセージであります。クリスマスは別にですね、他人事として、昔のこととしてあるんじゃなく、私たちのこの罪深いどうしようもないところにキリストが来てくださったんだ。そして一緒にごめんなさいと謝り、取り繕うために工夫し協力しようとしてくださる、私たちのところに来てくださったこの神の愛。神様は責めながら、しかし受容する、 その神の愛に感謝し、共に今日クリスマスを祝い、神様を礼拝し、自らの罪の清められることを喜ぶものでありたいと思います。お祈りをいたします。天に深い天の父なる神様、今日御子の誕生を感謝いたします。私たちの罪のために来てくださった主を感謝いたします。どうぞ主よ、あなたの大いなる恵みが私たちを支配してくださいますように。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。